ヨハネによる福音書14章25節から31節。私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こったときにあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語る前、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。さあ立て、ここから出かけよう。今読ませていただいた箇所の冒頭の25節にはですね、私はあなた方といたときにこれらのことを話したと、いう、まあ、イエス様の言葉が記されています。このこれらのことっていうのは、まあ、おそらくこの13章から始まる最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちに語ってきたさまざまな教え、まあ、そう考えることもできますし、いやこれまでの3年間、約3年間ですね、弟子たちと共にイエス様が過ごされてきたわけですが、その3年間の中で語ってきたすべての教えと、まあ、そう受け取る神学者たちもいるようですね。まあ、いずれにしても今日のこの箇所は14、15、16章と続くですね、イエス様の弟子たちに対する慰めと励ましの言葉の、まあ、長い説教の中の第一部の締めくくりの部分と、そう受け止めてよろしい箇所ではないかなと思うんですね。そこでイエス様は何と言われたか、26節をもう一回読みます。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださると。以前にも言いましたが、弁護者である聖霊ということについてはイエス様はこの14、15、16の中でそれぞれの章で語ってるんですね。かなり詳しくイエス様は聖霊について語っている。すでにこの14章でも16節17節でイエス様は弁護者聖霊についてですね、語っていらっしゃる。ここでは聖霊のもう一つの大切な働きについて教えられていらっしゃるんですね。それはどういう働きかというと、これまでイエス様が話してこられたこと、教えてこられたことをことごとく思い起こさせるという働きなんですね。ある人はお、そうだったかとほっとされている方もいらっしゃるかもしれませんね。忘れっぽい私たちにとってはですね、聖霊が思い起こさせてくださる。ああ、聖霊が足りなかったんだと。これが鍵だとね、思う人もいるかもしれませんけれども、聖霊は私たちの内側に行って、私たちが学ぶこの、読んでいるこの御言葉の意味を思い起こさせてくださるというんですね。これありがたい働きだと思うんですが、ただここで言われているのは忘れていたことを思い起こすっていうことだけではありません、聖霊は神様がどのような計画をし、またどのような祝福を私たちに用意してくださっているか、聖書の御言葉、その御言葉の中に、与えられている約束の意味を新たに私たちに教えてくださる、分かるようにさせてくださる、そういう働きを聖霊は私たちの内側でしてくださっているっていうことなんですね。また聖霊は私たちが決して忘れてはならないこと、特に私たちの命に関わる大事なことを忘れてしまっているような時に私たちのうちで働いてくださいますね。例えば私たちが以前は罪のために滅びに至るものであったこと、そういうことをいつの間にかもう忘れてしまってですね、再び愚かさのために神様をないがしろにしているような時、誰でも陥ることじゃないかと思いますが、そういう時に聖霊は私たちに呼びかけて思い起こさせて、自分たちの内側にあるその罪に気づかせてくださる。それが聖霊の働きだということですね。旧約聖書のイザヤ書の54章というところにそのような神様の働きの一つが記されています。イザヤ書54章の5節と6節、 あなたの造り主があなたの夫となられる。その皆は万軍の主、あなたをあがなう方、イスラエルの聖なる神、全地の神と呼ばれる方。捨てられて苦悩する妻を呼ぶように、主はあなたを呼ばれる。若い時の妻を見放せようかと、あなたの神は言われる。ここに出てくる妻、まあ、これ例えで出てくるわけですけれども、この妻は自分が犯した罪のために一度は夫から捨てられた、多分ね。その罪を負う妻をこの夫は再び迎えてくれる。そしてそこに新しい確かな平和の絆を築いてくれる、ね、まあ、そういうことがこう書かれてある箇所ですね。だからこそ同じこの54章の10節にはさらにこう記されています。10節、山が移り丘が揺らぐこともあろう、しかし私の慈しみはあなたから移らず、私の結ぶ平和の契約が揺らぐことはないと、あなたを憐れむ主は言われる。こんなふうに神は、また神が送ってくださる聖霊はですね、私たちに呼びかけ、思い起こさせて、私たちが罪と滅びに陥ることがないように、いや、たとえ罪に陥ったとしても、そこから再び救い出してくださるために、私たちと共におられ、私たちのうちにおられて働いていてくださる、そういうお方だということなんですね。それが聖霊の働きだということです。そしてその聖霊の臨在と働きによって、私たちのうちにキリストの平和が訪れる。イエス様は27節でこのように言われました。ここは皆さんご一緒に読んでみましょうか。先ほど最初に読んだ14章、ヨハネ14章の27節。はい。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるなと。有名なイエス様の言葉の一つであろうかと思いますね。ここで平和と訳されている言葉、これは新改訳聖書では平安と訳されています。エイレーネという言葉ですけれども、平和にしても平安にしてもとっても大事なことですよね。イエス・キリストを信じる者には神様との和解が与えられ、そして神様との永遠の平和な交わりが与えられる。それと同時に私たちの心の内側に平安が満たされてくる、まあ、そういう約束であると受け止めていいと思いますね。この平和は、イエス様はですね、私の平和って呼んでますよね。皆さん、ここはちょっと考えてみたいんですが、なぜイエス様はこの平和を私の平和って呼ばれているんだと思いますか。私の平和、なぜそう呼ばれたのか。何よりも私たちがまず第一に確認したいことは、この平和はイエス様がご自分の血によって、すなわち十字架の死という犠牲によって初めて買い取られたものだということですね。他では得ることのできなかったもの、イエス様がご自分の命をかけて買い取り、それによって私たちに与えることができるようになった平和だからこそ、イエス様はここで私の平和と呼んでいる。つまり十字架なくしてこの平和はありえない。そういう意味で、私はこれを世が与えるように与えるのではないと言われたわけですね。皆さん、世が与える平和、世の平安ってどういうものだと思いますか。一般的なこの世の中の人々が、まあ、私たちもそうですけど、一般的に考える平安、あるいはこれがあれば安心だなと思える、そういうものですね。それは何でしょうかね。そんなに難しくないですね。お金であったり、健康であったり、あるいは家庭であったりね、そういうものが私たちの安心平安のもとになっているってことは大いに言えることだろうと思いますね。お金さえあれば安心できるんだけどな、結婚さえできれば幸せになれるんだけどな、健康であれば何もいらない、私たちはそう考えるのではないでしょうか。もちろんお金も結婚も健康も大切なことですから、これは決して悪いものじゃ、いいことですね。これを願い求めるのは決して悪いことではないんですが、しかしこれらのものは必ずしも私たちにとっていつも益をもたらすとは限らないですね。例えば私たちが 神様の祝福によって豊かになるとする、財産がたくさんあって安心して暮らせるようになるとする、それは嬉しいことなんですが、同時に起こることは私たちの心の中に神に頼る思い、神への感謝を失っていくということが大いにあり得るんですよね。いつの間にか私たちは自分の力で生きていると思ってしまう、神に頼らなくても生きていけるじゃないかと思ってしまう、神の前にへりくだるという姿勢を失ってしまう。だから財産っていうのは必ずしも益をもたらすとは限らないのです。あればあったでそういう問題があるし、なければなくてなんでこんな苦労しなきゃいけないんだっていうね、不平不満に陥って神様への不信仰に陥るってありますね。いずれにしても財産が問題となって私たちを神から引き離すということがあり得るということですね。これは幸せな、家庭とかあるいは健康ということにも大いにあり得るかもしれない。そういう意味ではこのようなこの世的な平安の源というのは決して必ずしもいつでも益ではないということですね。ある牧師はこんなことを言っています。私たちは、この私たちというのはクリスチャンである私たちという意味で語っているようですが、私たちはこの世が与える平安を主イエスの平安と錯覚してはいないだろうか。不安や恐れで心が騒ぐときに、なぜ神は与えてくれないのかと疑ったことはなかっただろうか。いつの間にかこの世の平安を求めるようになっていないだろうか。そして教会はこの世の平安を与えてくれないと言って失望してはいないだろうか。なかなか厳しい言葉だなと思いますが、心探られる言葉ですね。この世が与える平安、それは決して不動のものではありません。はには確かな拠り所と見えるものであっても、逆境の中では音を立てて崩れ落ちてしまう、そういうものだ、儚いものだということですね。しかしイエス様が約束した平安はイエスご自身が与える平安であって、人間がこの世、人間があるいはこの世が与える平安とは異なっている、その源泉をイエス様ご自身の内に持っていて、キリストを信じキリストの言葉に聞き従うことによって与えられる賜物としての平安なんですね。ですから先ほど挙げたような財産にしても健康にしても、そういうものがあるにしてもないにしても、私たちがキリストに信頼しキリストの御言葉に聞き従っていくときに、この平安は私たちの心を必ず満たし続けるということですね。そういうことによって左右されなくなるということですね。それがここで言われている私の平安ということだ。イエス様の弟子たちはその後確かにイエス様の約束の通り聖霊を受けました。あのペンテコステの日にですね、120名のほどの人たちが父の約束を待って祈っているところに聖霊が下って、彼らは力づけられて外に出て行って、全世界に出て行って福音を伝えるようになったわけですね。その頃最初の、キリスト教に対するクリスチャンに対する迫害が起こったんですけれども、彼らはどうしたんだろうか。彼らは聖霊に満たされた時に財産を得たのでもなく名声を受けたのでもない、むしろ恥ずかしめられたり迫害を受けたんですよね。そしてついには殉教の死にも耐えれなければならないようなことも起こった。しかしその時彼らはどうしたんだろうか。使徒言行録の4章を見ると、エルサレムで最初の迫害が起こった時ですね、使徒ペテロとヨハネが語った言葉と、またそれを聞いていたエルサレムの指導者たちの驚きの言葉がですね記されてるんですね。ちょっと読んでみたいと思いますが、使徒言行録4章8節から14節まで読んでみます。中方にありますのでご覧ください。その時ペトロは聖霊に満たされていった。民の議員また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの名によるものです。この方こそあなた方家を建てる者に捨てられたが罪の親石となった石です。 他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。議員や他の者たちはペテロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては一言も言い返せなかった。時の権力者、支配者が寄ってたかって無学な自分たちを捕まえてですね、尋問してですね、そして脅かしてきたわけです。これは相当のプレッシャーだったと思いますね。もう怯えきってもしょうがないような状況の中で、ペテロもヨハネもこのように堂々と語った。あまりにもそれが堂々としていたので、時の指導者たちがですね、驚いてしまってね、なんでこいつらこんなにすごいことを知っているし語ることができるんだろうかとびっくりしたって書いてあるんですよね。そして一言も言い返すことができなかった。これはペテロが博学になったって意味じゃないですよね。ヨハネが勉強してそういう知識を得たってわけでもない。聖霊が下ったことによって弟子たちが力を受けた、心に平安をいただいたということですよね。同じ4章にはこのペテロとヨハネがやがて釈放されて、その彼らがまあ教会に戻っていったんですが、ペテロとヨハネを迎えた教会の人々の祈りと、その祈りに対する神様の応答が記されています。4章の29から31も読んでみますね。29から、主よ、今こそ彼らの脅かしに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。聖霊に満たされていく時の一つの特徴は大胆さ、あるいは心の安心、心の平安、平和だと言っていいでしょうね。それが状況のいかんにかかわらず、私たちが神に目を留め、神の前にへり下って祈り、聖霊に満たされていく時に、確かに私たちの内側にそのような大胆さが、そのような平安が満たされるということですね。これが主イエスが与えると約束された平和であり平安だということですね。これはもう確かにこの世が与えるものとは違いますね。全く次元の違うものと言っていいと思いますね。この平和、この平安をイエス様は弟子たちに与える、弟子たちには必要だってことをご存知だったからこそ与えると前もって言われた。皆さん、私たちもこの平和が必要ではないでしょうか。こういう平安を日々私たちの内側にしっかりといただきながら歩む必要があるのではないかと思いますね。ところで30節ちょっと飛びますが、30節でイエス様はこんなふうに言ってる。もはやあなた方と多くを語るまい、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできないって言われてますね。皆さん、この世の支配者って誰だか分かりますか？これエルサレムの指導者ではないですね。世の支配者、これはサタンですね。サタン、このことを指してるんですが、その世の支配者が来るっていうのは、サタンによってイエス様がいよいよ十字架につけられるっていうことを意味しているわけですね。もうじき私はもう十字架につけられて殺されますということですね。ところがイエス様は、だが彼は私をどうすることもできないって言われてるんですね。これちょっと考えるとあれって思いますね。十字架にかけられて殺されるっていうようなことが起こるのに、サタンによってね。でもその彼は、サタンは私をどうすることもできないって言ってるんです。とんでもないじゃないですか。どうすることもできないどころじゃない、殺されてしまうっていうのに、でもどうすることもできない、これは一体どういう意味なんだろうかってことですね。どうですか皆さん、どういう意味なんでしょうね。どうすることもできない殺されてしまうのにね、大切な考える必要のあるところじゃないかと思うんですが、それはイエス様にはサタンが捕らえることのできるいかなる罪も弱点も全くないということなんです。キリストは父の戒めを完全に守り通し、父なる神がさせようと与えられた技をことごとく成し遂げられました。ですからサタンは イエス様の罪を訴えることはできない。ここにキリストとキリスト以外の全ての人間、私たちの決定的な違いがあるんですね。サタンはアダムとエヴァのいるエデンの園にやってきました。そしてアダムとエヴァの中に弱点を見出した。そして彼らに誘惑した。あるいはサタンはノアにしてもアブラハムにしてもモーセにしてもダビデにしても全ての信徒のところにやってきて、その信徒たちの中に弱さを見出し、罪を見出し、不完全さを見出したわけですね。同じようにサタンはキリストのもとにやがてやってきました。しかしイエス・キリストには何の罪も弱点も一つも見出すことはできなかったってことです。そういう意味でキリストは傷もなく汚れもない生ける誠の子羊なんだってことですね。そしてここにキリストの平和、キリストの平安というものの根拠があると言ってもいいんじゃないでしょうかね。皆さん、そもそもサタンがなぜ世の支配者となったんでしょう。これ聖書にはっきり記されてますね。アダムとエバがサタンの誘惑に従ってしまって、神の戒めを破って善悪の知識の木から取って食べた、つまり、神様に逆らったということですね。そういう罪を犯した瞬間からアダムとエバは、そしてアダムとエバから始まる全人類はサタンの支配に入ってしまった。サタンのコントロール下に入ってしまった、そう言われてるわけですよね。罪は私たちをサタンの奴隷にしてしまうということですね。しかしイエス・キリストにはその罪も汚れも弱点もなかった。ですからサタンはキリストを誘惑したり攻撃したりすることはしましたが、できましたが、そのキリストを支配しコントロールすることは全くできなかったってことなんです。ここは大事なところですね。しつこく言っておきますが、サタンはキリストを誘惑したり攻撃はできるんです。しかしキリストには罪がないので、サタンはキリストを支配しコントロールすることはできないってことですね。同様にこのキリストを信ずる私たちも、キリストの十字架の御業のゆえに、キリストの完全な清さのゆえに、私たちもまた実際にはどんなに罪深くて弱いものであるにしても、キリストのゆえに私たちもサタンが私たちの罪を責め立てることはできない、訴えることはできない、私たちを支配することはできないってことなんです。ここはとても大事なことですね。キリストを信じた私たちもサタンの誘惑を受けます。攻撃も受けます。これはイエス様も一緒でしたね。でもキリストのゆえに私たちはサタンに振り回される必要はない。個人としても家庭としても教会としても、私たちはサタンに振り回される必要はない、サタンにコントロールされる必要はもうなくなっている。それがキリストの十字架の御業の祝福なんですね。このことをしっかり私たちは心に留める必要があるのではないでしょうか。いつの間にか私たちは、ああダメだって、信仰あったって何にも役に立たないってね、どっかで諦めてしまうことがないでしょうか。そうではない。確かに誘惑や攻撃はあるのですが、私たちがキリストにより頼み、キリストの御言葉によってサタンに対抗していくときに、キリストが与えられた勝利が私たちにも与えられる。それが聖書の約束ですね。この教会にも、皆さん一人一人のご家庭にも、キリストの支配が満ち溢れる。それをしっかり私たちは心に留めておきたい。皆さんの内側にいらっしゃる聖霊がそのことをはっきりと示し、そのことを明確に悟らせ、確信させてくださることを心から祈り願いたいと思います。ところで、イエス様は28節でこう言われました。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ここでイエス様は、ご自分が去っていくことを恐れて心を騒がせていた弟子たちにですね、私を愛しているなら私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだって言われたんですね。なぜ喜ぶかというと、父は私よりも偉大な方だからである。イエス様が偉大な方のところに行くんだから、私を愛してるんならそのことを喜んでくれるよねっていう、そういう言い方ですよね。実は この箇所の御言葉は、昔からちょっとこう論争があるというか、ね、神学者の間で意見がこう分かれる重大なあの意見の違いがある箇所の一つでして、イエス様の神性、この神性ですね、キリストが神であられるということを認めない人たち、そういう人たちがキリスト教の歴史の中でかなりもう何千年も昔から起こってるんですけど、最近ではあの物見の塔と言われるあのグループはそういうグループですね。キリストが神であるということを認めない人たちが、このここに出てくる御言葉、それを自分たちの考えの根拠としてるんですね。それはどこかというと、父なる神はイエス様よりも偉い方って言われてますよね。父は私より尊い方、偉い方ってね。神様の方が偉いんであって、キリストはその下なんだと。神とこの間に上下関係があるんだ。だからキリストは神じゃないのだと。人間の中で作られたものの中で一番上で尊いものだけど、神ではないのだっていう考え方ですね。その根拠の一つがこの御言葉として使われて、言われてきたところですね。私たちも下手をするとこれ、そういうことを知らないまま読んでるとね、あ、イエス様より父なる神の方が偉いんだなと父と子と聖霊、三位一体は知ってますけど、父なる神が一番上で、子なるキリストとその下に聖霊があるようにね、上下関係があるように、思ってしまう危険があるんじゃないかなと思いますがね、それは全くの誤解だということをまずしっかり確認しておきたい。父と子と聖霊の間には働きの違いはありますが、いわゆる上とか下とかね、本質において上下関係というのは全くありません。この三位においては何者もより前であるものはなく、より後であるものもない、より大いなるものもなく、より小さきものもないってね、三位一体を説いた、アタナシウスっていう人がですね、語ってるんですね。じゃあどうしてイエス様は父は私よりも偉大な方だからであるって言ったんでしょうね。ここはちょっとまだ疑問残りますよね。同一であるのに、なんで父は私よりも偉大な方と言ったんだろうか。これについても先ほど言った三位一体を説いたアタナシウスはこう言ってます。神性においては父と等しく、人性、人性ですね、においては父の階にありたもう方だと。聖書によればイエス様っていう方は 100% 神の子、神様ご自身だ、同時に 100% 私たちと同じ人間だと。ただ一つだけ私たちと違うところは、キリストには罪のない、罪がない人間、最初のアダムと一緒ですね。作られたままのアダムと一緒。そういう意味でキリストは第二のアダムって呼ばれることもあります。ちょっと理屈っぽい話をして申し訳ないんですが、大事なところですからちょっと我慢して聞いていただきたいですが、キリストは 100% 神であると同時に 100% 人だっていうことですね、うん、それがキリスト。これキリストの2世、2つの性質、2世っていうんですね、神性と人性、これが重なって救い主キリストというわけですけれども、ここにおいて父は私より偉大な方だって言ってるのは、人としてのキリストの言葉だ。イエス様は天において父なる神と共に三位一体の栄光の中に生きていた。でも私たち人間、罪に陥った人間を滅びから救い出すために、天での栄光を捨てて地に降りてきてくださった、人となってきてくださったわけですね。その時へりくだってくださったんです。そのへりくだった人としてキリストはここにまだいるわけで、そうですね、偉大な父のもとに私は帰るってここで言ってる。それはなぜかというと、この地上での 生涯 の、 その使命を果たす、十字架にかかってもうすぐ死ぬわけです。その使命を果たし終えたらイエス様は死にますが、3日目によみがえって天に帰っていくんだ、ね、その時もう使命は果たしたわけですから、へりくだった状態から再び栄光の状態に戻るってことですよね、はい、そういう意味でキリストは私、偉大な父のもとに帰る、そのことをあなた方は喜んでくれるはずだよね。御業が完成されるわけですから、救いが完成されるわけですから、そしてイエス様が栄光を取り戻すわけですから、それは素晴らしいことなのだと。それを知って分かれば、あなた方もそれを喜んでくれるはずだっていうことですね。ここから私たちがぜひ知っておきたいこと、学んでおきたいことは、キリストの弟子が不安や恐れに陥る時の多くの原因は、正しい教えを知らないこと、正しく教えを理解していないということによる原因というのがかなり多いということです。 この御言葉を知らないままいるときに、私たちはいらぬ心配をしてしまう危険がある。あるいは御言葉を誤解してしまうときに、私たちは必要のない恐れに見舞われることがあるってことですね。そういう意味では本当に私たちは正しい教理を学ぶ必要がある。聖書は何と言ってるんだろうか、それをまあコツコツとですね学ぶ必要がある。それは私たちの現実の生活の中に恐れや不安から解放されていくために重要な教えであるということなんですよね。だからこそイエス様はことが起こる前に前もって言っておくっておっしゃった。ことが起こってからじゃね遅い、ことが起こる前に前もって言っておく。そうすればことが起こった時にも、ああイエス様ああ言ってたな、それが分かれば恐れと不安に陥る、パニックに陥る必要はないっていうことですね。そういう意味でも私たちはもっともっと正しい教えを学ぶ必要があるのではないでしょうか。聖書をどれぐらい私は読んでるだろうか、どれぐらい聖書に期待してるだろうか、これは間違いなく私たちがどれぐらい不安や恐れに陥ってるだろうかということと比例してるんだろうと思いますね。御言葉は私たちを平安、私たちを平安の道へと導く。いらぬ心配、いらぬ恐れから私たちを守る。そういうものであるということをしっかり心に留めておきたいと思いますね。イエス様は弟子たちへの慰めと励ましの言葉をこの14章から語り始めました。そして今日学んだところはその14章の最後の部分ですが、これはイエス様のまあ長い説教の中の第1部、ね、ポイントの1のまあ締めくくりの部分だと最初にも言いました。この締めくくりの31節のですね、最後のところでイエス様は弟子たちにこう言われた。さあ立て、ここから出かけようって。イエス様が去っていくことに不安を抱いた弟子たちに、イエス様は心を込めて切々と慰めと励ましの言葉を語られた。そしてこの第一部の区切りに彼らに立ってここから出かけようと呼びかけてるんですね。実はある人たちはこのイエス様の言葉、さあ立てここから出かけようと、この言葉は実際にですね、このイエス様たちがこの後その最後の晩餐を過ごした部屋を出て、ゲッセマナの園に向かって、この後行ったんじゃないだろうかって理解するんですね。さあ立て出かけようと言ったわけですから、その時からまあ部屋を出てゲッセマナの園に向かって行った、まあ、そういう理解する人がいまして、しかしもしそうだとすると、実は15章も16章もそして17章イエス様のお祈りがあるんですけど、ずっと残りまだ長いんですが、まだ4分の1しかやってないんですけど、残りの4分の3は全部外で歩きながら話した、あるいは外でお祈りしたってことになりますよね。そうするとちょっとなんかこうしっくりこないというかですね、ずっと読んでると外に出かけたっていうよりもそのまま部屋の中で語っていたように読める。そして17章の祈りが終わってゲッセマネの底に出かけたってことがさらに書いてあるんですね。そうするとここは別にね、さあ出かけようってイエス様は言ったけど、まあ、その後もしばらくお話は続いたと。さらに言えばちょっと前にはね、私はもうあなた方に多くは話すまいとも言ってるんですよね。多くは話すまいと言った後も結構多く話してるんですね。でもこういうこともよくありますよね。結論ですがって結論がすごく長かったりとかですね。そういう意味ではイエス様は多分そうはもちろんその一つの区切りとしてそう語ったが、この後もメッセージは続いていったと考えてよろしいんだろうと思うんですね。ちょっと理屈の話をしましたが、なんでこんなことを言うかというと、大事なことは何か、その大事なポイントに目を留めたい。神学者っていうのは結構こういうところでね、争い合うんですよ。どっちが先だったとかね、これいくつも説があるんですよ。実はいろんな説が、そういうのもある意味では興味深いですけど、でもやっぱり私たちはここから何が私たちに教えられてるんだろうか、そこが大事ですよね。いずれにしてもここで大事なことは、主がイエス様が心を騒がせている弟子たちに、さあ立てここから出かけようと言葉をかけられたということ。これは今ここにいる私たちにも主がさあ立ちなさい、ここから出かけようという声をかけていらっしゃるということではないかと思うんですね。毎週の礼拝の終わりに皆さん、礼拝のプログラムの最後にすることって何だと思いますか。何だと思いますかってか何でしょう。礼拝のプログラムの最後、 そうですね、祝祷なんですよね。大体礼拝というのは祝祷で終わる。実はこの祝祷、祝福の祈りは派遣の言葉とも言われているんです。派遣していく、ね、祝祷を持って終わるわけですが、それは終わるんじゃなくて、そこから新しい週が始まっていくわけで、だから1週間の日曜日っていうのは週の終わり、週末じゃなくて週の始めなんですね。本来はね、週の始め、これから新しい週が始まる、そこの時に集まって主を賛美し礼拝し、主の御言葉をいただいて祝福を受けて派遣されていくっていう、そういう考え方ですね、うん、実際ある教会ではあなた方をこれから派遣するっていうね、そういう言葉をかけて礼拝を終える、そういう教会もあるようですけれども、牧師が両手を挙げて神様の祝福を祈り、信徒の皆さん一人一人を送り出すっていうね、まあ、これは祝福の時なんですが、ある牧師がですね、このことについてこんなこと書いてるんですね。私は祝福をここで告げ、皆さんと玄関で挨拶をしている時に、よく自分自身の信仰の幻の中で思い浮かべるのは、主イエスが皆さんと一緒に出て行ってくださるお姿です。ここにいて、さあみんなしっかりやるんだよとイエス様が見送ってくださるのではなくて、むしろ主イエスが先に立って出て行ってくださる。その後をついて教会の仲間が次々とここを出て行く、そういうものではないだろうかと思うのです。読みながら、その通りだなって私も思いますね。祝祷、神様の祝福があるわけですが、その祝福を受けた皆さんはそれぞれの家庭に帰り、職場に帰り、この1週間を始めていく。その時、主はここにいてね、頑張ってねって言ってるんじゃなくて、主ご自身が先頭に立って導いてくださる、守ってくださる。その主に目を向けながら、主の導きに聞き従いながら歩んでいく、それがそれぞれのこう毎週の1週間という日々なんだということですね。このイメージは本当に聖書の教え通りだろうなと思うんですね。イエス様は今も不安や恐れに心を騒がせながら生きている私たち一人一人に向かって語りかけてくださる、精霊に満たしてくださる、そして怯えてはなりません、心を騒がせてはなりません、さあ立って私と共にここから出かけようと言ってくださる。キリストを信ずる皆さん、精霊をうちに宿す皆さんにも、そのキリストの声が今聞こえているのではないでしょうか。その主と共に歩む新しい祝福の1週間であることを心からお祈りしたいと思います。お祈りをいたします。祝祷します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アーメン。